イエス・キリストが十字架でどのようなことをしたのかということを数週間前に勉強したんですけれども、その時に私たちの身代わりとして天の父の方でイエス・キリストを罪に定め、天の父との関係を切った、つまり霊的にイエスを死なしたという説明をいたしました。そして今度は神様の方からの救いの手が差し伸べられて、霊の上で生きたものとなった、神様と新たな関係が成立したという説明をしたわけです。覚えておいてだと思います。だから今日はどのようにしてイエスの霊がよみがえったのかという点の勉強に入りたいと思います。どのようにしてイエス様の霊がよみがえったのか。ほいじゃそれだけでなくて、さらにもう一歩進めて、イエスの霊のよみがえりというものが私たちに対してどういう意味を持つのかという勉強に入りたいと思うわけです。神様がイエスを死人の中からよみがえらせた、イエス自身の力で十字架の死からよみがえったというのではなくて、神様がイエスを死人の中からよみがえらせた、神様の方で力を出してイエス・キリストを死からよみがえらせたということは、実は聖書にたくさん書かれております。私が勘定した範囲で17回聖書に書かれている、まあ、代表的なものをいくつか並べてみましょう。まず最初、使徒の働きの書の2章で言われております。使徒の働きの書の2章で31節から読んでいきますと、こういうことをペテロが演説いたしました。そうして後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。これはダビデの予言のことを言っています。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。神はこのイエスをよみがえらせた。同じ使徒の働きの書4章の10節に言っていただきますと、同じ演説の続きとして、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください、この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。つまりイエス・キリストがこの世によみがえってきたのは、神様の力、天の父の力によるんだと言ってる。これをですね、実は信じるところで生まれ変わりというものが達成いたします。ローマ人への手紙10章の9節を見ていただきますと、救われるための、クリスチャンになるための、生まれ変わりをするための条件というものが書いてある。ローマ人への手紙の10章の9節で、その最初の2つの条件が書かれております。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白をし、これが一つです、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われる。だからここでも神様が、天の父がイエス様を死人の中から蘇らせているということを信じなければいけないんだと言っております。コリント第1の手紙の6章に行きますと、コリント第1の手紙の6章の14節ではこういうことも言われております。神は死をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをもよみがえらせてくださいます。さあここでですね、今日はここでちょっと使ってみましょう。神は死をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをもよみがえらせてくださいます。ということはこれ言い直しをすると、神様は力を出して死をよみがえらせたけれども、その同じ力で私たちをもよみがえらせてくれると言ってることになるわけでしょ。そうしてくるとですね、神様がどういう力を使ったからイエスが死からよみがえったのかというのが、これ問題になってまいります。どういう力が存在するのかということがまず最初の質問になる。どんな力がこの世の中にあるのか、そしてその力の中で神様がどんなものを使ってイエス様を死人の中によみがえらせたのか、十字架の死からよみがえるように動けたのかというのが問題になるわけです。これを知らなかったら、神様が力を使ってイエスを死人の中によみがえらせたと言っても、どんな力かわからないままで済んでしまう。ギリシャ語では力というものをですね、5つに分けております。 つまり5つの種類の力という意味があるということになるわけです。全部書いています。一つはですね、これ順序は適当に私が考えたものなんですけど、一つはですね、ギリシャ語でそのまま書いてみますと、エナゲイアという言葉のものが一つある。まあエナゲイアなんて非常にめんどくさい言葉なんです。これはですね、エネルギーという言葉がここから出たんだというのを見ていただければ分かると思う。エネルギーというのは何なのか。外部に現れた力、これがエネルギーです。そうするとですね、もちろんその外部に現れる前にはまず内部に力がなきゃいけない。これがギリシャ語ではですね、デュナミスという言葉が使われております。デュナミス、めんどくさい、大変な、なんかわけのわからない言葉のようですけど、これがダイナマイトという言葉がここから出たんだと見ていただけば分かると思う。ダイナマイトというのはですね、普通はろうそくみたいな格好をしております。まあいろんな太さがあるんですけど、適当な太さで結構長いものがある、円筒形です。実はこれ食べることができます。ニトログリセリンですから甘いんです。噛んでも爆発するようなことはいたしません。だけれども大きな力を持っている。それに雷管を入れて火をくっつけたら、もうこの建物でも壊すだけの大きな力がある。だからデュナミスというこのダイナマイトというと、そのものはですね、力があるんだけれども表に出ていない。それを表に出すとエナゲイア、エネルギーということになるわけです。3つ目に言ってみましょう。イスクスというのがあります。こういうギリシャ語がある。イスクスというのは何かといったらですね、生まれた時から持っている力、与えられている力、これがイスクスという言葉で表します。例えばですよ、殿様の子供、生まれた時から力を持ってる。殿様の子供はですね、大人に向かっていろんなことを命令すると大人が言うことを聞きます。それだけの力を持っちゃってる。まあひどい言い方したらですね、社長の息子はそれだけでもってすでに力を持ってる。で甘やかされるんです。だけどそういうイスクスというのがある。4番目に行きますと、クラトスというのがあります。クラトスなんていうとですね、何のことかわけわかんないんですけど、これデモスクラトスというところからデモクラトスという言葉が出てきております。デモスというのは群衆のです。クラトス、これは力です。群衆が持つ力、つまりこれをですね、政治力と統率力と考えていただけたらすぐに意味が分かるんじゃないかと。人々が政治の力を持つ、これがデモクラットです。あれデモクラシーということになる。5番目、こういう言葉もあります。ちょっとこれ日本語にカタカナで書くのにめんどくさいんですけども、エグズジアという非常にめんどくさいギリシャ語です。エグズジアという言葉があります。これは何かというと、その地位に伴って持っている力です。例えば会社の社長さんは社長というがために一つの地位を持っている。大統領というのは大統領という地位があるがゆえに大きな力を持っている。会社の社長さんがですね、お茶汲みしてたら何のためにということになります。社長さんはお茶を汲ませて自分のところ持ってこさなきゃいけない。社長さんが一生懸命ノートを取ってですね、どうこうしたんじゃ話なら、部下に言ってこれノートを取れと、まとめてこいというのがですね、社長さんということになる。その自分の地位に伴って力が与えられる。いろんな地位でもっていろんな力があります。これを全部エグズジアという名前で呼んでる。さあこういうふうなですね、ギリシャ語ではこの5つの力をですね、内容的にこの5つに分けております。そこの中でですよ、じゃあ神様はイエスを死の中に蘇らせるときに力を使ったときど、どんな力を使った、この5つ全部を使ったか、それとも5つ使えなかったものがあるかというようなですね、質問が出てくるわけです。そこでどこでこれを調べたらいいのか、 これは申し訳ない言い方なんだけれども、日本語の聖書だけでは分かりません。というのは日本語に訳された時に、このこういうふうなギリシャ語からそのままの言葉で訳されていないからです。だけれどもエペソの一章でもってどんな力が使われたのか実は分かるようになってはいるんです。日本語では残念ながら分かりません。だから私の方で手助けいたしましょう。エペソの一章の17節から読んでいきますと、これはいつもですね、礼拝の後の時に私がよく読む場所なんですけれども、こういうことが書かれています。エペソの一章の17節から最後まで23節まで読んでいきます。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の霊をあなた方に与えてくださいますように。知恵と啓示の御霊ではありません。聖霊は必要ありません。私たちの霊に知恵と啓示が与えられなきゃいけない。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、その知恵と啓示ではっきり示してくださいと言ってる。また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に。これは全部サタンとその手下どもの階級ですよ。また今の世ばかりでなく、次の国においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の道でおられるところです。あまりうまく訳されているから、これ全部わからないと思うんですけど、まず最初20節に言ってみましょう。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中から蘇らせた。実はですね、ここで全能の力と訳されているんですけど、これは間違いなんです。すべての力でというふうに訳さなきゃいけない。神様が使うことのできるすべての力でイエス・キリストを死者の中から蘇らした。さあそうしてくるとですよ、じゃあ神様が使えるすべての力、イエス様を死から蘇らせるためのすべての力、どういう力なのかというのが質問になる。実はどんな力を使ってイエス・キリストを死の中から蘇らせたのか、19節に書いてあるんです。だけれどもこの日本語に訳されたのは非常にうまく訳されているもんだから、どんな力が使われているのか、この5つ全部使ったのか、いくつ使ったのか分からなくなっている。神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。非常に難しい。だからこれをですね、全部この言葉に、ギリシャ語のこの言葉に当てはめて、どういう日本語にこう訳されているのか今から言ってみましょう。一番最初、神の、これは全然問題ないと思う。全能の、これがイスクです。神の、失礼しました。全能の、これがイスクスという言葉が使われている。生まれた時から持ってる力。全能の、今度は力。これがクラトスです。の働きによってエナゲイアです。その次、私たち信じる者に働く神の優れた力が、だからこれ2つ目の力です。最初の全能の力じゃなくて優れた力が、これがデュナミスです。だからいきますと、神の全能のという代わりにイスクス、 その次に力ですから、クラトス、そして働き、エナゲイアによって私たち信じる者に働く神の優れたデュナミスがどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにというのがですね、ギリシャ語をそのまま訳した言葉になります。もう一度言ってみましょうか。19節、神のイスクスのクラトスのエナゲイアによって私たち信じる者に働く神の優れたデュナミスがどのように偉大なものであるか。そうすると4つの力使ってるわけでしょ。残りは何なのか。5番目のエグズージアという力を神様は使っていないということになるわけです。エグズージアというのは、これは地位に伴う力です。これを神様は使わなかった。だけどこれ以外の神様は全ての力を使った。その20節、神はその全ての力をキリストのうちに働かせてキリストを死者の中で蘇らせたと書いてあります。この4つの力、エナゲイア、デュナミス、イスクス、クラトスを使って神様はイエス様を死の中で蘇らせた、ゲヘナから引き上げてるんです。そうするとすぐにここで質問になる。じゃあどうして神様はこの5番目のエグズージアというこの力を使えないのか。神様であるという地位が持っている力をどうして使えないのか。まず第一番目に、イエス・キリストをハデスに留めておこうとしているのは誰なのか。サタンでしょ。女の子孫を殺そうとして散々動いてるわけですから。サタンはその昔、この三大天使の一人、ルシファーでした。神様の補佐役でした。それが神様の地位が取りたくて神様に挑戦をしたわけです。そして神様からこの地上に落とされました。神様の地位が取りたくて動いた連中、人間に対して、物に対して神様の地位に伴う権威を認めるか。クーデターを起こしているやつが、あれが大統領だから大統領の命令に従わなきゃいけないというか、一個ないわけでしょ。大統領のその力を潰しているわけですから。だからサタン自身はこのエナゲイア、エグズージア、失礼しました、エグズージアとこれ完全に認めておりません。神様は神様と見たくない。だから神様はエグズージアのこの力でもって、権力でもってイエス様を死にかけて蘇らせようとしてサタンに言うこと聞かない。残りの4つはサタンが言うこと聞かなければいけないからです。だから神様は、神様という地位に伴う力、権威を使わないで残りの4つを使ってイエス様を死人から蘇らせているんです。エナゲイア、デュナミス、イスクス、クラトスというこの4つを使っている。さあここはいいんです。じゃあその今ですね、それだけの力はどこにあるのか。神様はイエス様をこの4つの力でもってよみがえらした。じゃあこの4つの力はどこに働いているのか、どこにあるのか。もしもですよ、これ話をちょっと飛躍しちゃうんですけれども、今この力、イエス様を死の中からよみがえらしたというこの4つの力を神様だけが持っているんだとしたらば、我々は非常に悲劇な、あまり嬉しくない立場に置かれているようになります。サタンにこれでもって勝利したと言っても、それだけの力は神様しか持ってないということになる。今どこにあるのか、誰が持っているのか。ロマ書の8章の11節ではこう教えております。ロマ書の8章の11節を見ていきましょう。これは逆の言い方をしているからです。よく気をつけて読まないといけないんですけど、こう書いてあります。もしイエスを死者の中からよみがえらした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらした方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるんです。もしならばなんて書いてあるもんだから、まるっきり仮に住んでいるとしたらばというふうな意味を取っちゃうけど、そういう意味じゃありません。住んでいるのだからという意味です。イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方の中に住んでいるのだから、 キリストイエスを死者の中で蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。さあ、そうなってくるとですよ、このイエス様を死者の中で蘇らせたこの4つの力というものは、今、あなたの中にあるんですよ。ところがですね、それだけの力しか我々に与えられていないか、この4つの力だけしか今の私たちには与えられていないのかというのがその次の質問になります。ロマ書の8章の11節では、イエスを死ぬ中で蘇らせたこの力、この4つの力があなたの中に宿っていると言ってる。だけどこの4つの力だけかというのが私の質問なんです。これは後ほど説明いたしましょう。だけれども、これだけのことをですね、覚えていていただきたい、認識し始めていただきましょう。あなたがイエス・キリストを救い主として受け入れて生まれ変わりをした時点から、あなたには天の父がイエス・キリストを十字架の死から蘇らせるために使った力よりも、もっと大きな力が宿っております。この4つの力だけではない、もっと大きな力が宿っている。その力をあなたが理解をして使い始めたらば、この世であなたには不可能というものがなくなります。この力をあなたが認識していないから、知識がないから、でたとえ知識として持っていてもそれを使おうとしていないから、あなたには勝利のないクリスチャン生活を送っちゃうんです。さあ、ここでですね、まあ、答え出さないと言って、これだけの答えだけ申し上げておきましょう。詳しい方は後ほど説明します。天の父がイエス・キリストを十字架の死から蘇らせた時には、エグズージアという力、神様の地位に伴った力は使えませんでした。使えなかったわけです。サタンを認めていない。さあ、それだったらば、じゃあこのエグズージアというこの力、地位に伴う力は、今の私たちがサタンに向かって使えるか使えないか考えてほしいんです。サタンに向かって今あなたはこの4つの力だけ、天の血が使ったと同じように使えるのか、それともエグズージアのこの力もあなたはサタンに向かって今使えるようになっているのかいないのか。これはですね、皆様自身がこの時間というものを、イエス様が十字架で死んでから時間を細かに調べていきますと、一体天の父がこの4つの力を使ったのがいつなのか、その後でイエス様がどういうことをしたのか、時間的に調べていただけたら、この力が使えるか使えないか結論が出てくるはずなんです。このイエス様、神様が、天の父が4つの力を使った時には、イスクス、クラトス、エナゲイア、デュナミスというこの4つの力を使った時には、イエス様はまだ罪の支払いをしているサタンの下でぎゅうぎゅうやられている時なんですよ。この4つの力でイエス様よみがえりました。力よみがえった。でどうしたか、一番先にしたのはサタンとその手下ども力抜きにしてるんでしょ、勝利取ってるんですよ。それからこの地上に上がってきてるんですよ。でそれでどうしたか、まだちょっと先の話になるけども、地上に上がってきてからイエス様が持っている力全部を我々に与えてくれる。私たちは神の子供です。神の相続人です。イエス・キリストと共同相続人です。神様の地位を受け継いでいるものなんです。この地上での神様です。だから主の主と呼ばれている、イエス様のことを主の主と呼んでいる。主たちの中での主がイエス様、主たち誰か、我々でしょ。王様たちの中での王様とイエス様が呼ばれてるの誰か、王様たちの我々です。だから私たちにもこの5つの力全部がサタンに向かって使えるんですよ。 天の父はイエス様が十字架で死んだ時には蘇らせるためにこの4つの力しか使えなかった。我々もこの5つの力が使える。それからもうちょっと素晴らしい点に移ってみたいと思うんです。ちょっとここで話題を変えなきゃいけないからですね、話を切りたいんですけれども、十字架の死から蘇ったイエスがどういうことをしたのかという点にまず進みましょう。そうしたらこの実は5つの力だけでないもっと大きなものがあるということが今度分かっていただきます。まず最初、ヨハネの福音書の20章で話をずっと持っていきましょう。イエス様が死から蘇ってどういうことをしたのか、ヨハネの福音書20章の1節から読んでいきます。さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そうした墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て行った。誰かが墓から石を取っていきました。石をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったがもう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み天の名が置いてあるのを見たが中に入らなかった。シモン・ペテロも彼についてきて墓に入り天の名が置いてあってイエスの頭に巻かれていた布切れは天の名と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死ぬの中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。ほいと泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に一人は頭のところに一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれをソロの管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに私は私の父またあなた方の父私の神またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは行って私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。これがイエス様の十字架の死からよみがえりの朝での出来事です。さあ今度は19節から読むとですね、よみがえりの後で夕方の出来事が記されている。その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹っかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。さあここでもってですね、今話題を変えたのはこの20章の22節がどういう意味なのかを調べてみたわけなんです。聖霊を受けなさい。イエス様が弟子たちに向かって言いました。この弟子たちというのがですね、これは11人の使徒たちだろうというのがですね、多くの解説者の解釈です。正しいと思う。11人がイエス様と一緒に行動していた連中がイエス様が死んだというので怖くなっちゃって、そして一ところに潜り込んでじーっとしていた。さあこれに比較をしてですよ、ここでもってイエス様が聖霊を受けなさいと言った。
その時から40日経ってどういうことが起こったのか、今度は使徒の働きの書の1章の3節から読んでいきますと、こういうことが書かれております。使徒の働きの書の1章の3節を読むとこう書いてあります。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父ご自身の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。さあ、これはイエス様が蘇って40日経ってからの弟子たちに言った言葉です。そこで私が言いたいのはですね、このヨハネの20章の22節では弟子たちに向かって、人たちに向かってイエス様が聖霊を受けると言った。そして40日後になってイエス様はまた人たちのところに行って、あなた方は聖霊を受ける、その聖霊があなた方のに臨んだ時あなた方は力を受けると言った。さあ、この聖霊はつまり聖霊のバプテスマなんですけど、この聖霊はヨハネの20章の22節で言った聖霊と同じものなのか別の聖霊かというのをですね、まず考えてみたわけなんです。もしも同じ聖霊ならば、どういう理由でよみがえりの日に弟子たちに、これ多分人たちだろうと思うんだけど、聖霊を受け聖霊を与えてるのか、そしてその後でもって五旬節の日には弟子たちと、それから120人のイエス様の兄弟たちと呼ばれている者が聖霊のバプテスマを受けているのか、もしも違うもんだとしたらどういうふうに違いがあるのか、聖霊がですね、違うんだとしたらどういう違いがあるのか、どういう目的でもってよみがえりの日の夕方に弟子たちに聖霊を受けるとイエス様自身が命令しているのかというのを今質問にしたいわけなんです。エペソの4章の4節を見ていただきますと、エペソの4章の4節を見ていただけると、体は一つ、御霊は一つです、あなた方が召された時召されたものの望みが一つであったのと同じですと書いてある。聖霊は一つです、同じ聖霊です。そうするとイエス様が弟子たちのところに現れて、よみがえりの日の夕方に現れて聖霊を受けると言った時の聖霊も、よみがえりの後50日経って120人が受けた聖霊も同じ聖霊です。じゃあどうしてヨハネの20章の22節で弟子たちに対して聖霊を受けろとイエス様が言ったのか。多くの解説書ではこんなふうに教えております。これ解説書での説明ですよ。ヨハネの20章の22節でもって弟子たちは生まれ変わりをした、だから聖霊を受けなさいと言った。生まれ変わりに伴う聖霊をこの時点で弟子たちに、もうこれは12弟子たちだろうと思うんですけども、つまり人たちに与えた。でその後で五旬節になってからその聖霊に基づいて聖霊のバプテスマを与えたんだという解釈をしています。正しいかどうか、どうしてかというとですね、使徒の働きの書の1章の15節ではこういうことが書かれている。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロもその中に立ってこう言った。こうやって2章の1節に行きました。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らといった家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、
聖霊を受けたんじゃない、聖霊満たされ、これ聖霊のバプテズマです。御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した、つまり聖霊のバプテズマを受けたという。そうすると、じゃあこの120人の兄弟たちはいつ聖霊を受けたのか、生まれ変わりに伴う聖霊を受けてるのか、生まれ変わりに伴う聖霊を受けているから聖霊のバプテズムを受けて力が出るものになるわけなんですよ。聖霊がなかったら聖霊のバプテズムを受けられません。そうなってくるとですね、このヨハネの20章の22節でもって、よみがえりの日の夕方にイエス様が人たちに向かって聖霊を受けると言ったの、これはどういう意味を持つのか、これ大きな疑問になってまいります。実はですね、いつ聖霊を受けることができるのか、聖霊のバプテズマではないんです、聖霊そのものを生まれ変わった人の中に宿るのかというとですね、まずこれは2つのグループに分けることができます。イエス様がこの世で伝道活動をしていた時にイエスを救い主と認めて受け入れた人たちというもの、これは11人の人たちもそうです、それから弟子たちと呼ばれていたのもそうです。この連中はイエス・キリストの十字架のよみがえりと同時に聖霊を受けております。もう一つ、イエス様が十字架の死からよみがえった後でイエスを救い主と認め受け入れた人たちというもの、これは現在の私たちもその部類に入るわけですけども、それはイエスを主とした時点でもって、ロマ書の17章9節10節の条件を満たした時点で生まれ変わりが完成して聖霊が宿ります。ということになるとですよ、この人たちはユダヤ人を恐れて戸を閉めてガタガタ震えているようなものの、もうすでに聖霊は受けちゃっているはずなんです。よみがえりの朝に受けてるはずなんです。じゃあどういう目的でもってよみがえりの夕方にイエス・キリストは弟子たちに、11人の人たちに向けて聖霊を受けなさいと言っているのか、この目的は何なのかというのが質問になります。しかもその19節では今言ったみたいに、弟子たちはユダヤ人たちを恐れて戸を閉めて、誰も家の中に入ることができないように戸を閉めて静かにしている。いるのかいないのか分からないように静かにしています。怖くて震えておりました。だけれどもそれだけじゃない。22節でのイエス様の言葉はまだ終わっておりません。23節まで続いております。何と言ったか。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。きつい言葉ですよ、強い言葉ですよ、責任があります。あなたが誰かの罪を許すなら、非常に力がある。これが22節の目的です。どういう目的でイエス様はここでもって聖霊を受けろと弟子たちに言ってるのか、聖書にはっきり書いてない、だから推測いたしましょう。二つの目的が考えられます。一つはヨハネの福音書14章から始まるところで一つの目的がの答えが見つかります。ヨハネ福音書14章の16節から読んでいきましょう。これが一つの答えだろうと、一つの目的だろうと考えることができる。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。要はこの方を受け入れることはできません。要はこの方を見ずもせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。あなた方はその方を知っています。この時点ですでにもう聖霊のことは知っているという。15章の26節に行きましょう。失礼しました。26節に行きます。15章の26節に行きます。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。 16章の13節に問います。しかしこの方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。つまりこのヨハネの20章の22節でイエス様が聖霊を受けるといった目的の一つはですね、イエスの教えを思い起こさせ理解をさせるのに聖霊が必要だからです。もう一つ目の目的を推測してみましょう。これはルカの22章で推測できます。ルカの22章の31節から読んでいってみましょう。これはペテロに関してのイエス様の教えです。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。あなた、シモン、ペテロが立ち直ったら兄弟たちに力づけろ。あなた方を、イエス様の弟子たちを、特に人たちをふるいにかけることをサタンがしようとしている。だから私はペテロ、あなたのために祈った、力が与えられるように祈った。だからあなたが立ち直ったら兄弟たちに力をつけろ。サタンが持ってくる苦しみに耐え、イエスの教えを思い起こして他の弟子たちを勝利に導くためには、ペテロを中心として11人全部が中堅どころとならなければいけないんです。11人が、つまり11人の人がイエスの教えを一番よく思い出さないといけないんです。ひどい言い方でいたしましょう。他の弟子たちはもうちょっと後の時間まで待たせることができる。だけども11人の弟子たちは一刻も早く立ち直らさなければいけない。だからよみがえりの日の夕方に聖霊を受けろ、そして立ち直れという命令をしているんです。さあここでもってですね、もう一つその聖霊を受けなければいけないという理由をですね、考えてみたいと思います。間接的な意味での聖霊を受けるといった理由を考えてみる。じゃあこの聖霊は何なのか。これは聖霊のバプテズムか、それとも生まれ変わりした時の聖霊か。実はですね、このヨハネの20章の22節は聖霊を受けろ、その後で何と言ったか、あなたが誰かの罪を許すならその罪は残る、罪を禁じたらその罪は禁じる、罪となるということを言ってるところから見たら力のあるものなわけでしょ。聖霊が望む時にあなたは力を受けるといった、これは聖霊のバプテズマです。だから11人たちはこの時点でもって、まあ威厳が出たか出ないかは別にして聖霊のバプテズマを受けちゃってるんですよ。さあもう一つのですね、目的を言ってみましょう。これはですね、直接11人たちには関係ありません。背景から説明していきましょう。アダムが神様に罪を犯し、地球の支配権を持ったままでサタンの支配に入ったために、神様はサタンに向かって女の子孫があなたの頭を踏み砕くと宣言いたしました。これ皆さん知ってると思う。だからその時以来サタンの攻撃は女の子孫が生まれてこないように集中してきました。後ほどになって神様はその女の子孫がダビデの家系から生まれるということを宣言いたしました。メシアがダビデの家系から生まれるという宣言した。だから今度はサタンはその主力をダビデの家系のものに集中いたしました。ところがですね、イエス様がこの世に生まれるということが分かった。それから今度はサタンの攻撃はそのイエス様に集中いたしました。一番最初、誰がイエスなのか分からないうちは誰からの差別なしに2歳以下の男の子を皆殺しにするような動きまで取った。ヘルデの手を通して皆殺しにしております。イエス様がヨルダン川でバプテズマを受けて、神様からこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶと宣言されてからは、サタンの攻撃は全部イエス様に集中しております。そのようなサタンの攻撃に対してイエス様はどうしたか。 ヨハネ第1の手紙の3章の8節では、神の子が生まれたのは悪魔の仕業を打ち壊すためだと書いてある。サタンの仕業を打ち壊しました。じゃあどのようにしてそのサタンの仕業を打ち壊したのか、どこからその力が来ているのかというと、使徒の働きの書10章の38節でこういうふうに言われている。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制止られているすべてのものを癒されました。神様から聖霊と力が注がれております。そしてこのイエスが十字架の死からよみがえってからは、天で神の右隣に座るようになりました。そうするとイエスの弟子たちをイエス自身が守ってあげることができなくなった。今まで自分に攻撃来てたんですよ。だけども弟子たちが守れた。だけども今度はイエス様が天に行っちゃったら弟子たちを守るわけにいかない。ましてですよ、イエス様の弟子たちの数が多くなればなるほど、いくらイエス様が動き回って守ろうとって守りきれません。だもんだから弟子たちに何が一番必要か、弟子たちが自分たちの身を守るということがまず必要になります。イエス様は自分を守るために、で他の人を自由にするために聖霊と力と神様からもらった。だからその弟子たちが自分の身を守るためには、まず神様から聖霊と力をもらわなきゃいけない。だからイエス様自身が、私はもう一人の助け主をあなた方のために天の父に願うという、それは聖霊だという、その聖霊があなた方に全てのことを守ってくれると言ってる理由はそこにあるわけです。で今度は弟子たち、これ人たちと言ってもいいと思うが、他のクリスチャンたちを導くためにはイエスの教えを思い起こさせて、ほいと他のクリスチャンたちを導く、そして守ってあげるためには聖霊が必要です。だからヨハネの20章22節で聖霊を与えたのはその目的があるわけです。そしてですよ、23節でもって、その聖霊に伴ってどれほど大きな力が働くのかということを弟子たちに教えているわけです。あなたが誰かの罪を許すなら、これを誰かというのは、これはサタンと見ていきましょう、あるいは悪霊と見ていきましょう。あなたがサタンの罪を、活動を許しているなら、サタンの罪は許されて活動する。あなたがそのサタンの罪をそのまま罪だと言って禁じれば、それはそのまま禁じることになる。後ほどになってですね、もっと詳しく勉強したいと思うんですけれども、イエス・キリストを救い主と受け入れ生まれ変わりをした者に対しては、その生まれ変わりした時点で聖霊が宿るというのはどういう理由か、聖霊の力でもってサタンの攻撃を防ぐことができるようになるためです。サタンの方では自分の支配を離れてイエス・キリストの支配に移った者に対して攻撃をしてまいります。サタンにとってこれは敵ですから。しかもですよ、クリスチャンが赤ん坊のうちに、まだ真理を十分に理解していないうちに攻撃をしたりすれば、ちょっとした惑わしでもって攻撃をすれば、またサタンの支配にすぐに戻ってくるようになる。だからサタンの方では誰か生まれ変わりをすると、その途端に攻撃を開始してまいります。だから神様の方ではそれを守らせるために聖霊をすでに与えている。その聖霊の力を使えば、生まれ変わりをした時点からクリスチャンは勝利を得ることができます。だけれどもその力を使っていなければ、出発点でサタンにやられてしまう。だからイエス様自身がどういうことを言っているか、マルコの16章を見ていただきましょう。こういうことを言っております。十字架の死からよみがえったイエス様が弟子たちのところに現れている。 11人の使徒たちのところに現れてこういうことを言いました。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。飛ばしますよ。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。一番最初に言ったのが福音を述べ伝えろ。福音とは何なのか。生まれ変わりをした者はサタンに束縛されている必要はない。サタンからの束縛を、攻撃を打ち負かすに必要な全ての道、方法、手段は生まれ変わりをした時点で与えられている。これは福音の一部でしょ。これを聞かせろと言ってる。その福音を信じてバプテスマを受けたら救われる。ただ単に神様との関係は成立する、死んだら天国に行けるというんじゃないんです。病気が癒される、苦しみから逃れられる、安全が保たれる、霊も知性も肉体も健全なものになる。こういったサタンがこれを支配するものになる。信じてバプテスマを受ける者は救われます。こういうことが可能になる。で17節、その証拠として信じる人々には次のような印が伴います。すなわちイエスの名でもって悪霊の追い出しができるという、イエスの名で新しい言葉を語る、これは威厳のバプテスマに、聖霊のバプテスマに伴う威厳です。蛇を掴んでも毒を飲んでも決して害を受けない。サタンが持ってくるどんな攻撃に対しても立ち向かえば勝利することができる。病人に手を置けば病人が癒されるというようなことが起こるんだと教えているんです。だから私たちがですね、ここでもって神様がイエス様自身を死から蘇らせるための4つの力を使った。だけど私たちには今もうすでにサタンが任されているんだから、イエス様によって任されているんだから、我々にその支配権があるんだから、このエグズージアムを使います。我々の地位に伴って、神の義に伴う地位でもってサタンを足の下に敷いておくことができる。そして生まれ変わりをした時点で我々には聖霊が与えられている大きな力が伴います。どうしてか、サタンを絶対に鎌首を持ち上げさせないように、足の下に踏んづけておくように、力抜きにしておくようにする全てのものがここで与えられていることになるわけなんです。だからイエス様の方では自分自身が3年半の間伝道活動しているときに、サタンに対して一番強い戦いの武器となったもの、天の父からの精霊と力というものを生まれ変わりした一人一人に与えているように天の父にお願いしているんです。残念な話なんだけど、クリスチャンはそれを知っていない、理解していない。だからどれほどの大きな力が宿っているのかを理解していないから、サタンに簡単に任されてしまう。で任されると今度は余計力がないというのを認めて、誰か他の人にすがんなきゃいけないということだ。どれだけ大きな力があるのか、これで分かっていただけると。神様自身が使える5つの力全部我々は受け取っているんです。その他に今度は聖霊様自身が宿っているんですよ。それだけでイエス様も神天の父も宿っています。それだけの大きなものが宿っているのに、なんでサタンに負けるという気持ちになるか、これを実は福音でもってしっかりと頭に最初から入れなきゃいけないんです。いや、ただにクリスチャンになれば、教会に来れば、水のバプテスマを受ければ、あるいはちょっとこうやってこの告白をすればクリスチャンになれるというだけで終わっているから、これだけのものがあるという説明をしていないから、クリスチャンになった時点から勝利の生活を送りきれないでいるんですよ。しかも周りの人が助けてあげたら絶対に勝利できるはずなんです。そのためにヨハネの14章の16節でイエス様がこういうことを言って、今一度開けていただきましょう。ヨハネの14章の16節でもって、私は父にお願いします、 そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。それは真理の御霊だと言う。さあここでですね、皆さんに一つ考えていただきたいというのがある。このヨハネの14章の16節はここから始まった言葉じゃないんですよ。イエス様の言葉はもっと前から始まってるんですよ。その始まってる途中からだけでも読んでみましょう。ヨハネの14章の1節から始まってる、実はその前からの1節から始まってるんですけども、ヨハネの14章の11節からずっと読んでみましょう。どういうことになるか。本当は14章の1節から読みたいんだけども、ヨハネの14章の11節から読んでみましょう。私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。まことにまことにあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私は、あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを求めるなら、これ私に、こういう言葉は原本にありません。あなた方が私の名によって何かを求めるなら、私はそれをしましょう。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。ここまで考えてくると分かっていただけると思う。なんで生まれ変わらした時点で聖霊が与えられるのか、聖霊のバプテズマで力が出るというのはどういう意味なのか。イエス様がこれをするために十字架で死んだ時にも、十字架の死から蘇った時にも、絶対にその聖霊を我々に与えなければいけないという理由がここにあるわけです。法でもって11人たちに向かって、まず聖霊を受けろ、聖霊受けてるんです、すみません、だから聖霊を受けろ、力のあるものになれと言わざるを得ないんです。他の連中を守らなきゃいけないんだから。今の私たちに実は同じこと言ってるんですよ。力を受けろと言ってるんですよ。力を受けてるとも認識しなきゃいけない。多くのクリスチャンですね、教会何のために来るか、その力を受けて自分が何とか立ち上がろうじゃない、逆なんです。何とかして誰かにすがれたら、神様が考えていることは全然逆なんです。神様はこういう力をすでに与えようとして、この上に聖霊様の力が与えられています。どうぞそういう観点からですね、イエス様が十字架の死からよみがえって天に昇るときに、あの時間でもって一日のうちにいてどういうことを達成しているのか見ていただきたいんです。残りの120人にはまだ戻った後でもいい、少なくとも11人の人たちにはこれだけのものをやらせなきゃいけないというので、生まれ、よみがえりをしたその日の夕方に弟子たちのところに現れて、聖霊を受けろ、力出せ、これだけのことできるじゃないかと言って、イエス様がこのヨハネの20章の23節で教えてるんです。どうぞこれをですね、皆さんもご自身も理解していただきたい。聖霊は何のために与えられているのか、聖霊のバプテズマは何のためにあるのか、あなた自身のためにも他の人のためにも、サタンの攻撃から守る力となるためです。生まれ変わりをした人には聖霊が宿ります。さあここでもってですね、考えてみましょう。生まれ変わりをした人には聖霊が宿る。だけども多くの人はですね、その力がすぐに出てこない。そうするとですね、これをですね、力から言ったらデュナミスと同じに考えていただきたい。これダイナマイトです。ダイナマイトを与えられる、聖霊が与えられる。だけどもこの聖霊が十分に力を出していない。だから今度はそれをエナゲイアに変えなければいけない。それがですね、聖霊のバプテズマです。それで力が出てくる。 そしてそのエネルギーを、この力が出る、それをさらに大きくしたものが御霊の賜物です。キリストの体の利益となるために準備されているものなんですよ。だからこれだけのものがすでに与えられているということを認識していただきたいし、このダイナマイト、すでに与えられているものを使いさえすれば、動きさえすれば、大きな力がすでに出るようになっているんです。こういうものをイエス様がしてくれている。しかもですね、御霊の賜物といったものまで与えられている。いや、私に与えられない言わないでください。コリント第一の14章ではどうやったらその御霊の賜物を手に入れることができるのか、やり方まで教えています。だから御霊の賜物は特別な人だけ与えられている、御心のままにというから聖霊様が勝手にあの人この人と与えているのかじゃないんです。何が原因か、与えられて使おうとしているのか、与えられたけれども使いたくないという人なのか、そこでもって区別が違うわけなんです。何とかして与えてもらってこの力を使ってやろうという気持ちなら必ず与えられます。もちろん条件がある、やらなきゃいけないことがある。これはコリント第一の14章で教えています。13章14章で教えている。だけれども必ず与えられる、こうして力が現れてきます。そこまでですね、イエス様が十字架の死が蘇った時点で準備をしてくれている。だからどうぞその十字架の死の蘇りというのは何を意味するのか、少なくともこの観点だけでも理解をしていただきたい。それだけの力が与えられているんだということも認識していただきたい。生まれ変わりをしたその日から悪霊の追い出しができて病人が癒せるはずなんです。イエス様はそれを期待しています。それだけの力を与えているんですから、そんな大きな違いがあるということをですね、皆さん認めてくださいよ。認識していただきましょう。そしてどうやったら今度はその力を使うことができるのか考えていかなければいけなくなります。今言って繰り返しますけど、イエス様が十字架の死から蘇った時にはこれだけ大きなものを準備をしてくれているということをですね、覚えていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださってますけれども、どうぞその真理というものを正しく私たちが受け取ることができるものであるよ。特に今勉強しているイエス様の十字架の死からの蘇りがどういう意味を私たちに持つのか、ただ単に十字架の死から蘇った、今天で神の右の座に座っているというだけのものではなくて、それが何を意味しているのか、どういうふうなものを私たち一人一人のためにイエス様が動いてくださったのか、もっと深く理解することができるよ。けれどもただ単に理解をするというだけではなくて、それを毎日私たちが使ってより豊かな毎日の生活を送るよ。個人のためじゃなくて、周りの人に、周りにいる人たちに対しても助けの手を出せるものとなるよ。どうぞこれから先私たちを使ってくださいます。その真理をしっかりと見分けることができるよう導いてくださるようイエスの名前でお願いいたします。そしてイエス様が私たちに何を知らせようとしているのか、聖霊様を通して導いてくださいますように。イエス様が十字架の死が蘇った時に何が達成されているのか、さらに深く理解をし、その達成されているもの一つ一つを現実にする生活が送れるものとなるよ。これから先もどうぞ天のお父様、あなたが聖霊様を通して導いてくださいますように。こういうものを全て可能にしてくださってイエス様に心から感謝をお捧げしたいと思います。今日の講座を取りにあたり、この感謝と賛美と祈りと主であるイエス様の皆を通して、天のお父様、イエス様、聖霊様、御前にお捧げをいたします。アーメン。